Agora.
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコワークよりお届けしております。皆さんこんにちは。諸事情がありまして、今日は廊下の方で、部屋を出てですね、録音の方しております。はい、本日は、3月の、17日の火曜日でございますね。ちょっと日忘れそうになりましたけども、毎週火曜日はですね、このスタジオチッコワークにて行われているアートと社会をつなぐ公開録音型のトークサロン、アークトークコンピレーションの模様をお届けしております。今月3月はですね、2月の7日の土曜日に開催されましたアークトークコンピレーションボリューム23、図書館というところからできるですね、文化発信というものをテーマにした、トークを展開しました。奈良県立図書情報館という、図書情報館というところがポイントですけども、図書館でありながらさまざまな、情報発信の、事業とか、アート的なイベントとか、地元の伝統、的な、業者さんとかと、コラボレーションしたりとか、して、非常に、面白い展開を、している図書館の、企画担当乾井、総一郎さんにお越しいただき、図書館という、ところからどういった形で文化情報発信をできるかというテーマで、お話をいただきました。大変たくさんお客さんも集まっていただいてですね、2時間のトークのうち前半1時間をですね、1回目2回目のアコーディオで、先週先々週と流させていただいたんですけども、今週、からはですね、乾井さんの、に対するお客さんからの質問、そして乾井さんから逆にお客さんに対する質問というものを展開しながら進めていきたいと思います。ちなみに乾井さんから今回参加された方への質問というものはですね、あなたの日常生活において触発されたなと思う瞬間、思う場面についてお聞かせくださいというものでした。多くの方がこの前奈良県立図書情報館で行われた仕事について考える3日間という大変面白いイベントに触発されたというような意見もいただきながらですね、後半を進めていきたいと思います。それではどうぞ聞いてください。
じゃあ、第2部始めさせていただきます。
じゃあ単純に半分に。ありがとうございます。
はい、ではでは、後半始めさせていただきたいと思います。はい、お菓子お茶をご自由に、後ろ置いてますんで、どうぞ。あとフリーペーパーの奈良を読む、もう置いてますのでどうぞ、持って帰ってください。はい、ということで、はい
はいはい、そうですね。まずは質問からいきますか。
そうですね、
はい、じゃあ、はい、
はい、
所在が大阪府高槻市の職業がデザイン関係者の北条さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、番組っぽくなってきました。いつもこの瞬間がちょっとラジオ番組っぽくなってき
ました。確かに。
ラジオ部長公開収録です、ね。はい、
質問があります。このような面白い図書館を作ろうとするといろいろと摩擦があると思いますが、それをどうクリアしていますかっていうのと、あともう一つ、自分の仕事を考える3日間で後ろに本屋さんをしていましたが、あの意図などを教えてください。はあ、
摩擦というのは具体的にどんな、
そういう変わったことをしないで普通の図書館にすればいいじゃないかっていう人も必ずいるとは思うんですが、そういう時にこうどういうふうなコミュニケーションを取られたのかなっていうのが気になったんで。
とりあえずそういうのは今までなかった。
はい、お名簿と一つ
なし。音がうるさいというのは今でもたまにありますが、そのオーソドックスな図書館って言っても奈良市内には実はもう3つあるんですよ。だから普通の図書館が言い方はそっちへ行かれてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。
運営する側においても内部ではそういう話し合いとかっていうのはなかったんですか。
摩擦があったといえばあったでしょうね。
まあ、
自分ごとじゃないみたい
まあただ現実にそれだけの人がやってくるっていうことがやっぱりそういう声をこう押してしまうっていう部分はあるんじゃないかなっていうふうに、つまりそのいわゆるそのオーソドックスな図書館をイメージされている職員がいたり、それからまあ利用者がいたりっていうのは当然あると思うんですけれども、でもかといって別にそのオーソドックスな使い方を邪魔してるわけではないので、うん、まあその辺はあんまり
企画段階とかでもそうでした。
企画段階はもう走るだけなのでもう結果往来というか、まああの申し訳ありませんでしたから頭を下げる用意をしてるだけかな。
大胆に走りましたね。
それ
で走
れたんですか。それってまれですよね。
それはまあいろんな上の方のご理解もあってのことだと思いますけども、はい、
うん、ここまでそのもともと企画構想があった段階と今いざやってみて3年経て、はい、ここまで大胆になるって当初予定してた。
あ、それはなかったですね。
思ってた以上に、
はい、はあ、で不思議なもんで一回やるとやり続けないといけないっていうところが
あとにいけないってや
つ。だからさっきのあの企画展のスペースもあれ開くと不安になるんですそうするとやっぱりこう やり続けないとつまりその期待もある、今度は何やってるのか、なぜやらないのかみたいな話があるといけないので、とりあえずまあパネルでも置いとこうかっていうふうにならないようにこう走っていくというのはやっぱりそれはそれなりにプレッシャーはありますね。それとあの本屋の件ですけども、あの西村さんとこう企画を練ってた時にですね、ゲストが8人もいるので、そのゲストが書かれている本をまあ紹介するのは当然だし、あの冊子の中にあのうちの方で選んだ200冊っていうあれもあったんですけれども、そらあの雰囲気なら買う人も多いだろうとそれはまあちょっとこうサービス的な意味合いもあって、じゃあまあ本屋に言ってみましょうって言って話をしたら、やっぱりその売れ残りが怖いなっていうのがやっぱ書店あってですね、いやそんなこと言ってたら後で偉い目に遭いますよって言ってたらその通りになって、やっぱり売り切れの本がちょっと続出してしまって、乾さん来年はちゃんとやりますというふうに書店の方もまあそれもある意味でこう連携ですよね、地元の書店なんで、はい、まあよくあの講演会の時にその講演された方の本だけを売ってるっていうのはまあパターンとしてはあるんですけれども、今回はまあ推薦図書も全部入れてくださいということでお願いをして、はい、本当はどうなんでしょうね、そういう本屋があってどうしてもないけど欲しい人は横に端末置いといて Amazon でどうぞみたいな話があってもいいのかなって僕は思ってたんですけども、でも紀伊国屋もあるでしょうとかって言われると困るんで、まあ、とりあえず書店ということにしたんですけどね、はい、
どうですか。
はい、ありがとうございます。
はい、あ、大井さんよろしいですか。
あ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ続けてこっち行きますかね。
はい、
私ちょっと持ってる役を読ませていただきます。所在地伊丹の沢野しろみさん、です、あなたの日常生活において触発されたオフと意識する場面ということですが、真剣に取り組んでいる姿を見たとき、人が頑張っている姿を見ると自分もやらねばと思う、人が喜んでいる姿を見たとき、自分が、関わったことで人が良い顔をして帰っているのを見るとものすごく嬉しいなと、またやるぞと思うということなんですけども、もし匿名じゃないということなので、ありがとうございますありがとうございます。はい、何かもしご質問等あれば、ぜひ質問じゃなくてもコメントでも何でも結構なんですけども、どうですか、今日の話を聞いてみて。
今日来たきっかけってでもやっぱりすごい頑張ってるなっていう方のお話をもっと聞きたいなっていうのがあって来たんですけども、やっぱりどんな仕事をしているでもやっぱりそういう 自分の仕事に対して真剣に取り組んでる、その仕事じゃなくてもいろんな物事に真剣にやってる人っていうのがすごい素敵だなと思っていて、私もそういうふうに思えるようにこう生きていきたいなと思っているので、そういうふうに書きました。
ありがとうございます。
褒め言葉ですかね。
アシラが
ユニさんちょっと顔してる方だ。
そんな裏を読まないとか。ありがとうございます。はい、どうですか。
はい、あの先ほどの北条さんの、
はい、
あのところに触発された場面が伝えてくれてますけれども
、はい、書いていただきます、
ね。はい、自分の仕事を作るをなんを
すいません、はい、感じはね、すいません、
いえいえ、
何回か
西村さんのセミナーに行き、ファシリテーションなど興味が広がりました、はい、あと、された経
緯、はい、
何回かな、あ、はい、この前、島村さんからいただきました。あなたの日常生活において触発されたなどと意識する
あ
と、
ね、はい、
はい、まだ、あ、お聞かせください。なので自分の仕事を考える3日間はおそらく皆さんも同様触発されました。その後、うん、会う人なぜ今の仕事をしているのと聞き迷惑がられております。ただ触発されということはそれまでに蓄積された土台があると思いますので、きっとスイッチなんでしょうね。兄さんのお仕事を改めてお伺いして、百貨店で勤務している私と勤務内容が意外と類似していて、
類似ですね。
あ、類似
すいませんね、本当ね。
類似していて退職を決める前にもっとお話ししたらよかったなと感じました。世界のブックデザイン宣伝ください。ありがとうございました。
はい、
もしよろしかったらご質問とかあれば島村さんの ありがとうございます。
ありがとうございました。
基本的に匿名の方が読み上げるという方法で失礼をいたしております。はい、
あ、
もし何かあれば、はい、質問でもコメントでも。
そうですね、ユニーさんの話を聞いてまして、多分その図書館っていうその公立のところであっても、まあ、私が働いているような、まあ、私的な、まあ、場所であったとしても、多分やろうという気持ちがあればいくらでもどういうことでもできたんだなっていうのは、うん、乾さんのお仕事とか、まあ、こういう活動を拝見させていただいてすごく感じたことなんですね、
うん、
でそういうのをもっと早くに気づきたかったから早くにお会いしたかったなっていうのはすごく思います。
あ、でも私もこのないお話聞いた時に、うん、アークはもともと類似類似してるところがすごくあるなって思っていて、それで唯一違うのは敷居の低いところっていうのは私たちは多分高いところになるというか、アクセスしにくかったりっていう、小さいし、あの知名度も全然ないしっていうので大きく違うなっていうのは思いましたね。
あの敷居が低いというのはやっぱりその間口をこう広げておくというか、うん、だから先ちょっと話が出ましたけれども、例えばその、従来の図書館の利用者をターゲットにしてしまうと本当にこう間口がこう狭まってしまう、うんうん、敷居が低いにもかかわらず間口が狭いというのはこれはまあ施設としてはちょっと致命的かなっていう気がするんですよね。だから、僕らが目指しているのはそういうその実は図書館って難しいこと言うと僕はあんまよく知らないんですけども、その0問から9問まででこう十進法分類って言って本を分類するんですよね。だから無理にこれ10個に分類するんですよ。だからその10個に分類しても漏れるぐらいいろんな書物があって情報があって、だから施設も間口は広げておく必要がある。どんな人が来るかわからない。もしかしたらある日そのうちのビルに看板を立てたいんだけど、そのなんかその看板を立てるための法律に関わるような本を探しに来ましたみたいな人が来るかもしれないし、ちょっと あのレジュメには少し書いてありますけども、今度あの正月明けから医療健康情報コーナーっていうのを作ったんですけれども、あのこれもあの近くに総合病院があって、そこの院長さんに話をしに行って、一般の人でも読めるような本を紹介してくださいって言ったら、まあ、まあ相談コーナーもあってもええなって言ってくれはってですね、うん、で3月からはまあちょっと月1回やるんですけれども、これも病院はやっぱり敷居高いですよね。僕は病院嫌いなんでできるだけ行かないんですけれども、うん、さあなんでかっていうと、やっぱりこうなんか病院に入った途端にですね、こうもうお前は病気だと言われてしまいそうで嫌なんで、うん、でも図書館だったら別に、であのいわゆるその診療ではなくて相談なので、うん、もうなんかこう入院直前の人が来るわけはないので、こう未病とかっていう言葉がありますけども、うん、その状態で気軽に相談ができるみたいなことっていうのは大切なことかなと。すると、今ちょっと、企画してる段階ですけれども、うん、そのこういうその就職の関係でいろんな問題が起きてる時期なので、その専門機関にはできないようなコーナーを作ろうかなと。で一方で就職相談っていうのを月2回ぐらいうちでやろうかなというふうにまあ考えてるんですけれども、それもやっぱりこう間口を広げておく、そしたら専門機関もいや都市情報館でやらしてよっていう話が当然来ますよね。そしたらうちはコストがかからない、場所をお貸しするわけですからね、それもいいかなという、はい、はい、
ちょっと匿名の方なんですけども、これ大学医療機関と連携を打ち出したところ、ですが、ズバリ次の一手を教えてくださいということで、まさに今医療機関と話されましたけども、はいはいはい、今後またそういう医療機関との連携とか、さらにどういった形ですか。
そうですね、あのこれは先方さんからのお話ですから、私が忙しい時はもうちょっと医師会にも声かけてって言っていただいてるので、うん、であの病院に例えばあの、日野原さんのいはるあの聖路加国際病院なんかには健やか学習室っていう図書室があるんですよね。
病院の中に図書室、
はいはい、それから、東京女子医大なんかだとあの看護師さんが師匠も兼ねてですね、図書室があって一般の方も利用できたりするんですね。そうすると質問した時に答えてもらえるみたいなものがあるんで、まあそこまでするかどうかは別にして、なんかそういうあの間口の広さと敷居の低さとこういろんなものがあるという部分を生かしたですね、こうコーナー作りというのはできるに違うかなというふうに。で一方でそういう専門家にも来てもらう余地をちゃんと残しておく必要があると思うんですけど、
ちなみに、その方の触発されたをふと意識する場面は、今日のような話を聞いたときという感じでございます。ありがとうございます。はい、どうですか。
はい、ご質問を一つ、はい、会館、あ、この方は匿名希望の方なんですが、はい、会館準備にあたって参考となった国内外の施設はありますか。あればどんな事例が参考になりましたか。
そういうのはあの、いいですかね、よく出てた名前は仙台メディアテープさんですね、
結構知ってはる方多いですかね、仙台メディアテープ。
ただしあそこは、仙台の一律図書館と併設になってるんだけども、うまくこう連携ができてないというお話を聞いて、まあ、うちが買ったかなという、うん、それは冗談ですけども、あの
録音しました
ね。まあ、あの比較的よく出てきた名前はそこでしたね、はい、それからあと、うちよりも1年早く開館したのは岡山県立さんだったんですけども、うん、そこは逆にうちの構想を取ったなという編集工房っていうのがあるんですよね、
はい、まあ、スタジオみたいな、
はい、でも、うん、誰かうちの職員が見学に行ったんですけども、うんうん、あんまり利用がなくて困ってるって言って、まあ、言ってはったんで、うん、 それやっぱり真似したらあかんやろって
面白いな、面白
いな、いろんな顔が見え
てきましたね。お酒があったら
それと、
はい、
あとね、国外の図書館っていうのはあの多分ニューヨーク公立図書館、ちょうど我々が準備してた頃ちょっと一時日本でも流行ったんですね。あの菅谷明子さんでしたかね、っていう方がニューヨーク公立図書館っていう本を岩波新書から出されてて、うちもそのプレイベントで読んだことがあるんですけれども、ただ僕自身はあのアメリカの図書館の成り立ちと日本の図書館の成り立ちは違うので、でああいう図書館を参考にしてそのビジネスチャンスを図書館でみたいな話が日本へバーッと流れ込んできたんです、うん、で今もそのビジネス支援っていう言葉はうちにもあるんですけれども、うん、図書館がビジネス支援ができるほどそんな専門性はないんです、うん、僕に言わせると、うん、だから支援なんておこがましい、うん、むしろそういうのは専門機関でやるんだけども、さっきの話戻りますけども、うん、だからその専門機関にできないところでうちが展開できることはやっぱり考えるべきだと、でそれは結局そのさっき出てきましたけども、その我々がその社会生活を営んでる中でいろんな課題を解決するサポートではなくて糸口を提供する、出会いを提供するっていうところにもっとこう、エネルギーを注ぐべきなんじゃないかなっていうのが僕の個人的な考え方です。だから例えばその株式指標の見方を図書館で講習会してもさ構わないですけれども、それはこういう施設での本来の業務ではないと僕は思ってます、うん、
そうか、それよりも株式って面白いよねぐらいのきっかけとかそういうことですか、
っていうか、まあ、証券会社の回し物ではありませんので、投資が面白いかどうかっていう話ではなくて、あの例えば投資って何っていうこととか、それからリスクとかそういうものを、こういうものを見たらこう理解できますよみたいなところをうまくこう伝えていくっていう、うん、ことなんじゃないかなっていう、はいはい、
すごく分かりやすく、
じゃあ次行かせてもらいます、はい、北井さん、です、触発されたなど、ふと意識する場面ですが、会いたい人に会えた時というふうに書いていただいています。今まで知らなかった人にでも、何か接点がある人だったり、話したことがない人でもこういう会いたかったっていう時に会えたと、時というふうに書いていただいています。で、質問がですね、仕事を考える3日間に行ったのですが、とても値段が安価で驚きました。私は聞きにくいそうなるんかもしれないですが、北井さん書いていただいてますのが、素敵な、メンバーがトークされてたので、この価格の理由をお聞かせいただければなと思いますということで、
後悔してます、
はい、後悔してる
もっと高くしとけば
よかった。何どれくらいでしたっけ、ズバリ
1日1000円
安い、それは安いよ、
3日で2000円です、ね、投資で2000円でしたね。
申し訳ないですね、僕らの目が
全くその通り
ですよ、ね、そんな何にも読んで9時からねすごいですね、で理由はいかがなものでしょうか。
それはやっぱターゲットが若かったからだと思いますね、うん、あのやっぱり僕らが想定してたのは20代30代、うん、で事実もそれで8割以上だったので、なので、まあ、そういう意味で気軽にこうちょっとこう覗けるような価格設定というか、あれもなんか西村さんとやり取りしてる時に自然に決まったんですけどもね、でそういう時はその高いなとか安いなっていう話は出なかったですね、はい、
あちなみにその触発されたご意見をいくつか今までもらってますけど、どうですか、何か
その
ご質問にされて答えていただいてるんですか、
はい、
参加者の方
に、はい、
何かこうあ分かる分かるとか、何かそういう、なんて
僕がですか、
そうですね、
はいはい、
触発されたなっていうのでね、いろいろ今出てますよね、うん、
はい、
そうですね、あの答えになってるかどうか分からないんですけども、はい、その自分の仕事を考える3日間の3日目全部終わった後、こういろんな人とお話をさせていただいたんですけれども、 面白いことをやってる人が意外と多いんだなっていうことで、早速変な虫が起きましてですね、いかにあの出会った人たちをこう取り込むかということを今ちょっと考えてます、はい、だそういう意味では僕自身も触発されたイベントだったかなっていうふうに思います、ね、はい。
はい、あこちらもじゃあ、はい、滝野さん、堺市の養護学校教諭の方、教諭、え教諭ですよね、
教諭ですね、
はい、はい、すいません、はい、あなたの日常生活に触発されたなとふと意識する場面っていうことで、他人の持つキーワードと自分の持つキーワードが組み合わさってひらめきの
ひらめき脳ですね。あ、僕初めてこの言葉聞きました。
になったときだそうです。
なるほど。
あとはい、続き、あと行政機関が交流発信の場になる志が素敵だと思いました。その立派な施設をもっと生かすべきと、学校もそういう場にしたいです。触発創造を生きる楽しさです。子どもたちに伝えていきたいことです。ということで、滝野さん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。何か追加というか補足で何かあれば。ない、特になければ大丈夫です。
公の機関がそういう交流の場で創造発信していく場であるっていうことがすごい、学校もそういう公の場でそういう場所にしていけたらなっていうのがあったので、うん、まあ、なんかつながるものになって、今日、はい、その職場の中でお話を聞けるようになったです。
あの多分学校ってすごく公の場の中で一番こう閉じた空間になりがちなところなんですけれども、まあ昨今ちょっと安全の問題とかもあってね、そこはクリアできないっていうのがこう悲しいところでもあると思いますけど、
以前もちょうどあのこのイベントで学校の先生の二方来ていただいたんですけど、やっぱりその開き方というか、いろいろ工夫をして、あれやこれやの作戦でなんとか地域に開く学校のあり方って考えられてましたけど、ありがとうございます。じゃあ、次いきます。ちょっと、あの答えにくい、質問になるかな。そんなことないかな。匿名希望の方です。触発されたことっていうのは、とりあえず書かれて、噛みませんでした。ごめんなさいって書いていただいてます。ご質問ですが、自由に情報を、発信閲覧ができるとのことですが、公共の場では不適切なもの、かっこアダルト的なものなどを発信閲覧されている場合はどのように対応されますか？
はい、あの
分かりやすいです、
とりあえず あれはかけてます。あの
ロックみたいな、
あのあれなんていうんですかね、何度か言いますね、あれなんていうんですか、
見れないようにするや
つ、うん、あ、そうそう、フィルタリングですね、はかけてます、うん、で18歳以上と18歳未満ということで、動作が変わるんですよ、あの使うときに、はい、それからあの中学生以下は親の同意書がなければ使えないようにしていますの で、ただしそうは言っても、ね、見る子はいるのでどないかして、つまりそのフィルタリングでこう拾えないものっていうのはやっぱりあるので、なので、そういう場合は、何してるんですかと職員が言いに行ったりしてますね。
あ、言いに行ったりするんですか？
はい、はい、全部あのログは記録されてますんで、はい、
なるほど、
はい、でも最近あんまり聞かなくなりましたね。開館当初はもうなんか、おじさんがなんか変なの見たりとかってのは結構あったんですけどね、
なんでこんなログを残すねんと履歴を残してきてるのかみたいな、そういう嫌がらせが自分が見ることよりも、
すいません
、今のこと関連して
はいはい、どうぞ。
あのやっぱりその情報を、まあ、あの閲覧したり発信できたりする場として、あのその情報をそれじゃどういうふうに制限するのかっていうところ もう逆に制限していいのかというところも問題になっています
。何を制限するんですか？
いや、お聞きしたいのはですね、制限するその基準っていうのはどうやって決定されてるんですか？
基準っていうのは、
例えばここまでの、例えばアダルトだったらここら辺までは OK だけども、それ一歩踏み込むとダメだよって、その
だからそれは基本的にフィルタリングソフトに依存してると思いますね。だからそれはもう 100% ではないので、はい、で我々も議論があったのは、そういうことがあるからもっと利用制限をすべきだという話と、一方でそのだからディスプレイがあって本体こう下にあるんですよ。それ録のかかる箱に入ってるんですが、もう全部録しちゃおうというような議論もあったんです。でも制限をできるだけしないということでリスクを多くに取ったわけですね、うちは。だからさっきも言いましたように、自分の文章を編集することもできるし、それから場合によっては自分でコンパクトディスクを持ってくることだってできるわけですよね。で、持ち込みパソコンの席が110席ぐらいありますんで、自分のパソコンでいろんな仕事をしていただくという閲覧もできる。でもそれはもう最後は利用者の良識に任せようということで今決着をしていると思います。で、どうしても公の施設ってそういうリスクをこう取るためにいろんな制限を加えていく、場合によってはなんかその施設でもう張り紙だらけになる、立ちの悪い利用者がいて書いてないからやってもいいんだろうっていう人がやっぱり増えてきてるのは事実なんですね。だそうすると一時全部書かないといけないという話になる。でも、それによって大多数の善良な利用者の自由を奪うっていうことはやっぱりそれはいけないことだろうというのがうちの官のやっぱり今まで一貫した方針だと思います。だからあとはもう良識に任せるほかないみたいなところはあるんですけどね。
ないですか？
大丈夫ですか？
あ、はい、ありがとうございます。
はい、なるほど、ね、難しいところですね、そこは。でもその判断されてるがゆえに、可能性は広がりますよね。
そうですね。
結局そんだけの受け皿を、最終的にはちゃんと責任を取るというか、そういう立ち位置でおられる。はい。